さあ始まりました、湘南ゼミナールプレゼンツ金沢ひろしの高校受験ゼミナール、このコーナーは見事返り咲きました私校長の佐々木純吾と湘南ゼミナールから特別講師の金沢ひろし先生を招きして、高校受験を控えた中学生、はたまた親御さんを応援し、特色検査問題をはじめ様々な局面で役に立つノウハウを伝授していきます。ということで一発目、金沢先生、はい、よろしくお願いします。
校長先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。見事返り咲きました。私は
返り咲きました。
返り咲きましたよ主任から校長へ。
おめでとうございます。
やっぱこの席が一番見晴らしがいいですね。
そうですね、は
い、ちょうどねこう見てるとね、またね新しい生徒が目の前にやってきてますね、
はい、そうですね。
自己紹介よろしく。
上松哲平です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
ね、2ヶ月ほど前にも一度受講したことあるんですけども。
あ、そっか、はい、2度目ましてか。
2度目ましてなんですけど、よろしくお願いします。2度目ましてです
ね。まあ、見た目はこんなねちょっともじゃもじゃ感がありますけども、はい、根はいいやつなんでね
そうなんですね。
よく存じ上げていただいて、
しっかり勉強していこうね。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ではチャイム鳴りましたんで、
はい、はい、
挨拶からいきたいと思います。はい、では起立、
はい、
気をつけ、礼、
お願いします。
お願いします。
プレゼンツ、よしやってこう。
ありがとうございます。
はい、すごいな。
はい、毎週ですね、この金曜日のこの時間は週ごとに違うテーマの授業をしていきたいと思います。今まではね、特色検査の話がメインでしたけれども、ね、いろいろこうちょっと幅を広げていきたいなと思ってまして、第1週目の本日はですね、ディスカッション。
ディスカッション聞くね。
をやっていきたいと思います。まずじゃあ、ディスカッションってどういうことなのかというのは、はいはいはい、例えば上松君、どういうことです、ディスカッションって。
ディスカッション。はい。わかります。
どうぞ。
はい。揉むことですね。
え？
揉むことですよ、みんなで。
ちょっと、答え方が緩いですね。緩いな彼。
すいません。議論、討論ですね、うんうん。それこそもうみんなこう、この春ですからね、うん、新しいことを始める人とか、新しい企画が始まったりとか、うん、新しい番組が始まったりとか、うん、これから何をするみたいなことをみんなで集まって、うん、こうでもない、ああでもないって、議論すること、それをディスカッションって言います、う
ん、素晴らしいですね。
おー、合ってる。
いや、完璧ですね。
うん、よっしゃ、
はい、実はこのディスカッションって、まあ、よく入社試験みたいなね、こう、就職活動ではよく出てくるんですけど、実は特色検査でもですね、はい、高校受験の特色検査でも、はい、一部の高校だとディスカッションやるんですよ。グループディスカッションっていう検査があって、それでこう評価されるぐらいの、だいぶちょっとこう、うん、なんていうんですかね、社会人だけじゃなくて、うん、大学生とか高校生とかにも広がってきてるような取り組みです。うんうん、今日は早速、そのディスカッションについてお二人にちょっとやってみてもらいたいなと。
あ、実はやりますか。
やるんだ、
はい、思ってまして、ね、校長先生と上松くんの対決と、
ほうほうほう、
いきなり校長と対決ですか。
はい、
何かこうテーマに沿ってですよね。
そうです、
わかりました、
はい、本日もですね、今日はテーマをご用意してますので、はい、これからちょっと発表しますね、
はい
はいはい、で本日のディスカッションテーマです。教育やしつけの一環として大人が子供にする体罰はありかなしか、
ほう
というテーマです。で、同じ意見で自由に言ってもらうとディスカッションにならないので、はいはい、私が振り分けを独断でしちゃいます。
自分がこう思ってても、
はい、
先生
はそれとは違うかもしれない。
なるほど、
はい、で今日は、体罰あり派が上松くん、
あ、はい、
なし派が校長先生、
はいはい、
はいはい、
助かります。
それでやりたいと思います。助かります、うん、
はい
、はい、まあこれはね、運もありますけどね、
うんうん、
はい、では参りましょう。ディスカッションスタート。
なんでありなんですか。
いや、体罰というものはそれだけ捉えたら人に攻撃、暴力を振るうっていうところがフューチャーされますんで、あんまりやっぱよろしくないものって言われますけれども、時に言葉で伝わらない部分っていうのがやっぱりあって、でそこのところで感情的にならない、こうするんだよっていう道しるべとして行われるものというのはあってもいいんじゃないかなと僕は思います。
ただ今その職松さん、あ、すみません、上松さんが言われたように、はい、その言葉で伝わらないっていうのは伝える側のこれは力量だと思うんですよ、
うんうんうん、
言葉で伝わらないことはないと思います。かのガンジーも言ってました、言葉で伝わらないことはないと。
非暴力主義者のガンジーさん、
ね、言ってましたよ、というように言葉で伝わらないから感情で当たってそれが手が出てしまう、
うんうんうん、
愛の鉄拳だ、はい、よく聞きますけどね、はい、
うんうんうん、
愛に鉄なんて書きます。
愛に鉄
と書いてなんて読みますか。
愛鉄、
正解そうなんです、意味がないんですよ、愛鉄ですよ、
意味がないですね、
なんだ愛鉄ってって思いますよね、
まあ、
ただそういう言葉で諭す、はいはい、時間で諭す、 その場じゃなくて時間も使えばいいじゃないですか。
なるほど、
ね、すぐ説教して暴力振る手を挙げるんじゃなくて、うん、その場じゃなく時間をもっとかけて言葉で、うんうん、グツグツグツグツ煮込んだり、グツグツグツグツ煮込んだり、
美味しくね、
ね、ほぐしていったりするのも愛情なんじゃないでしょうか。
愛情っていう意味で言うと、まあ確かに暴力と聞こえると本当に良くないと思いますし、言葉で伝わらないことってないんじゃないかっていうこともわかるんですが、はい、僕自分の経験上なんですけども、高校生の時に、まあ僕が先生に怒られるようなことを、まあクラスの雰囲気を良くなくするようなことをやった時に、はい、その時の体育の先生にですね、担任だったんですけれども、うん、呼び出されて、うん、でまあ殴られたんですね、うん、トイレ で、うん、で殴られて、まあその時に僕の感覚としては、まあ、悪いことをしてしまった、怒られたっていう以上のものはなかったんですけど、うん、殴った後にその先生はその日の夜にうちの母親のところに電話してきて、うん、今日こんなことがあって、うん、殴ってしまいましたと、うん、でその後日にすごい謝られたんです、うん、そこはもしかしたら先生からしたら感情的になった部分があったのかも分かんない、だから謝ったのかも分かんないですけど、うん、僕はその時の謝るのも含めて、うん、こうなんか人としての感情的な部分も教えられたというような感じがあったんですね、うん、あ殴りたくて殴ったんじゃないとか、はいはい、そういうのも含めて感じる部分があったんで、ね、
それはあくまでも受け取り側ですよね、うん、受け取る側、その職場、うん、あ、すみません、上松さんの受け取り側なんですよ、ね、でも殴ったことに対しての暴力は全国共通、世界各国共通なんですよ。この映像、この写真だけをもし収めたとしたら、はい、殴った行為なんですよね、うん、これは出るとこ出たら 10-0 で負けるんですよ。
出るとこ出たら、ね、
ただこれは殴られた植松さん、そしてお母さんの気持ちがそれが OK としたっていう、受けやられた側の気持ちじゃないですか。
もしかしたらだからそこに愛情があるか、まあ、さっき相手つって言ってましたけど、うん、もうそれがまあ曖昧な言葉だからあれですけれども、確かにでも受け取ってその時のことを僕みたいな感情であれがあったから軌道修正できたなとか
っていうのは後日談だと思うんですよね。
後日談があること
が大事じゃないですか、ね、その時は痛い悔しいよ、なんとかしたいよっていう、なんかその全部が愛情と捉えられるだけの子じゃない、うんうん、子も多いと思うんですよ、うん、愛情で叩いたかもしれない、殴ったかもしれないけど、
だからこそ体罰手を出す立場の人は考えて振るわないといけないものだとは思いますよ。
もしもし、うん、今もしもし
つって
今もしもしつってあすぐこっち側の会話に持っていこうと思った言うっていう僕の技術です。
あ、いや全然お渡ししますよ、はい、
やっぱりそれを良しとしてしまうのは、うん、やっぱり僕は時代とか関係なく良くないと思います、うんうんうん、僕も殴られた側ですし、うん、僕もいろんな先生に殴られました、うん、クソッと思った時もあれば、今となっては ありがたいなと思ったこともあれば、うん、それが変な伝統になってしまうこともあるんですよ。
もちろんもちろん、
そこら辺のこちらからは以上です。
はい、そこまで
全部言えたわ。
いやー
どうでした、やってみて。
いや白熱しましたね。
白熱してましたね、
この意見をっていうものもまた難しさというか、はい、でもそのプラス要素というか、はい、こう補強するのが難しいさもあるし、
ね、
面白みもあるというか、
そうですね、
採点とか出るんですか。
出ますよ、今お聞きしてて、はい、こうかなっていうのを僕なりにちょっとつけてみました、
は
い、
うわ、
はい、今日のですねディスカッションのテーマに関しては、主任じゃないや校長先生ですね、
だから上がったから、
そうですね、
上がった
のもう癖です、すみません、ね、
上がってるから、はい、
校長先生が6、うん、上松くん4、校長先生の勝ちです。
よっしゃー、
あーマジかー、
はい、
これポイントお願いします。
ポイントはですね、やっぱりまず何に自分の意見のこう根拠を置くのかっていうところが明確かどうか、
うん、
で、校長先生の場合はダメだっていうところが事実は事実で動かせないというのが明確で、うん、
ありました。
で上松君の意見に対する、うん、受け取り手によっては OK だけど、うん、そうじゃない人もいるからダメだ、うん、が非常に強い根拠として作用してたですよね。
はいはい、
でそこに対しての上松君の意見がちょっとこ うまくかぶせられなかったところが、うん、まず大きなところですね、
はい、
でこれだけだったら 7-3 なんですけど、はい、もしもしって言ったじゃないですか、
はいはい、
相手の意見をちゃんと聞くっていうのはディスカッションではめちゃくちゃ大事なので強引に引き寄せようとするのが原点です。
そっか、時間の管理があったからね。
じゃあ討論番組とかでこうみんなもうくんずほぐれずは、はい、ディスカッションとしては良くない、
良くないです。
あ、そう、聞かないっていうのはね、
は
い、
そうです、そうです、
なるほどね、
はい、
そっか、それで、じゃあ、それがなければ 7-3 だったんですね。
そうですね。 根拠が明確であることと相手の話をきちんとこう受け止めてその上で話をする、これが今日お伝えしたいところですね。
なるほど、余裕で勝ってたってこと、は
い、ちょっと難しい。
いやディスカッション面白いね。難しいけどね、は
い、面白い。
ありがとうございます。
相手もそう思ってんだっていうのが分かったんで、うんうんうん、これは非常に勉強になりました、
はい、
さあ今日の解説はブログにアップしておきます。そして今日のゼミの模様もブログから聞けるようにしておきます。スマホでも聞きますよ。湘南ゼミのホームページもリンク貼っておきます。そして来週の問題も書いておきますよ。
はい、では校長先生、今週の格言お願いします。
全てにおいて表裏一体。
なんか
かっこいいですね。
深みがある、
まあ、特に今日はディスカッションということなので、はいはい、やっぱり今僕正直あの肯定側だったんですよ。
もともとは
もともと暴力、はいはい、僕も自分も経験あったので、うんうん、だけど先生がじゃあなし側でって言われたからなし側の意見を言ってみたんですけど、うん、言ってみたものの、うん、やっぱり自分の中ではそのオッケーあり側だっていうのがあったんで、この感情ってやっぱり表裏一体だなって先ほど自分でも言いましたけど、受け手側が大事だな、やる方もそうだけど受け手側で全てが変わるんだなっていうのはあるから、その人にねあの聞いてる聞くだ生徒が先生から聞くこうどう受け止めるかがすごい大事だなっていう、なんとなく聞くのかウォントしてんのか親に言わされてやってんのか、受け取り方、要は自分のこの自分の内面の整理が非常に大事だなっていうことを、はいはい、
うん、そうですね、
今日はね、はい、みんな持ち帰ってほしい。
ね、すごく好調らしい。
すごいですね、今の。
どうしたんですか、ちょっと。
あとみんな、こちらも持ち帰ってほしい。告知ちょうだい。
ありがとうございます。ちょっと校長先生史上最高だったんじゃないですか、
ね、すごい。
これね、あと登録もらおう。
はい、告知ありがとうございます。湘南ゼミナールではですね、あの外部生向けの入試対策講座ということで、突破セミナーというのを実はやっております。
はい、
で、4月15日、16日、土曜日、日曜日にですね、こちらの説明会、2017年度の説明会を実施いたします。うん、で特色検査突破セミナーという特色検査向けのものと、はい、あとは川は突破セミナー、多摩突破セミナーとい こう高校に絞ったですね、入試対策講座というのをご用意しております。お申し込みはホームページに案内も含めて載っておりますので、はい、ぜひそちらをご覧ください、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、
じゃあそれでは上松くん挨拶行こう。
はい、
はい、では終わりましょう。起立、
はい、
気をつけ、礼、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、湘南ゼミナールプレゼンツ、金沢博士の高校受験ゼミナールでした。来週もお楽しみにね。
ここで来週の問題です。トレセンのブログにアップされる表はデイリースケジュールです。皆さんの1週間の平均的な過ごし方を詳しく表に書き込んでください。その表をもとに来週金沢博士先生がアドバイスしてくれますので、これから1週間の目標とその目標達成のためにどんな行動をとるのかも合わせて書いてください。あなたの票を添付して番組宛に送ってくださいね。アドレスはトレセンアットマーク fmyokohama.jp です。メールを送ってくれた方の中から抽選で1名に図書カード3000円分をプレゼントします。当選者は発送をもって返させていただきます。皆さんのご応募お待ちしてます。